ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語会の皆さん、こんにちは。落語会、入会可能になって、とても嬉しく思っております。ところで、今日はですね、我々は目の前にゴーグルがあるということが分かったわけですね。新聞もラジオもないときは、我々は自分の目で見て、自分の耳で聞いたもので頭を作ってたわけですね。ですから、現実に自分の目で見て、現実に音を聞いて判断してた。それで頭が構成されてましたから、私たちの頭は狂わなかったんですけど、頭脳障害が起こらなかったんですけど、今から120年ぐらい前にですね、新聞とかラジオとかできてですね、それが我々の目を遠くまで見えるようにし、耳を遠くまで聞こえるようにしたように思ってたんですけど、そこで働いてる奴らがですね、我々に嘘を教えるもんですから我々の頭脳は狂ってしまったと。つまり我々は今ゴーグルをかけてる人間みたいなもんでですね、今度の兵庫県の斉藤知事の報道が本当そうでしたね。これからどうなるかわからないですけど、我々は斉藤知事について全然別の情報だけをもらってた。もちろん朝日ってのは難しいんですよ。朝日新聞じゃないんですよ、あれね。新聞だったらいいんですけど、あれ情報操作機関なんですよ。朝日っていうのは情報操作機関だけど、突然朝日情報操作機関って言っても通じないもんですからね。これから朝日ゴーグルって呼んだらいいのかもしれないですね。朝日ゴーグル、朝日ゴーグルが何をしてきたかっていうのをちょっとね、120年ぐらい遡ってですね、もうものすごく多いもんですから、もう日常茶飯事ですからね、朝日ゴーグルはなかなか大変なんで、今日、朝日ゴーグルの1ってつけたんですけど、もしかしたら2とか3まで行くんじゃないかと思うんですけどね。まず第一は、私この前ちょっとお話しまして、このひばりクラブだったか講演会だったか忘れたんですけども、皆さんですね、この前の大東亜戦争、もう310万人も死んだ大きな戦争ですね。まあ、進駐軍が、太平洋戦争って呼べってことでですね、今でも進駐軍の言うことに、従って太平洋戦争って呼んでる人いるんですよ。朝日ゴーグルもそうじゃないですかね。っていうのは教科書に記載してるものがですね、昔は大和時代といったやつを、進駐軍が古墳時代で呼べって、大和って言葉使っちゃいけないっつってですね、古墳時代に変わったんですよ。そした後ね、進駐軍がいなくなって、日本がサンフランシスコ平和条約で独立しても、文部省とか、歴史の先生とか、そういう左翼系の人がですね、去年まで確か、大和時代と言えと。で、去年やっと古墳時代を大和時代と呼んだ本が、教科書が認められたとか、そういうんだんですよ。ひどいもんですね。で、あの戦争が起きたのはですね、朝日新聞の朝日ゴーグルなんですよ。実は。っていうのはですね、ロシアが日本に攻めてきたんですね。もう大変なことでね。あの頃大体ロシアってのはおおよそ日本の5倍ぐらいの国。まあ、軍事力、陸軍とか海軍とかね、経済力とかいっぱい人口とか比較がありますから難しいんですけど、おおよそ5倍。5倍って言いますとね、大体戦争すると事情の法則ってありまして、5対1だと25対1になっちゃうんですね。ですからもう全然勝つ見込みない戦争を必死になって勝ったんですよ。まあ日本人はね、首相伊藤博文もそうだし、お金を集めに行った、高橋これ清は誰だったかな、そうね。まあ、他にも人いますけど。それから203高知で頑張った乃木大将から日本の兵士、将官ね、少佐とか大佐とか、前線の指揮を取った人、もうみんな無残に命を捨てたんですよ。それで日本を守った。やっと、奇跡的に日本が勝った。そしてポーツマスで平和条約が結ばれる。その時に小村寿太郎が平和交渉に行くんですよ。だけど形の上は勝ったけどね。日本はとにかくものすごく小さい国で貧乏な国でしたから。もうお金がそこをついててですね、もう一回ロシアが攻めてきたらもうダメという瀬戸際だったんですね。もちろん小村寿太郎はそれよく知ってますからね。まあそれの中でも頑張ったんですよ。小村寿太郎ってちょっとね、背の高さが低くてね、小柄なんですね。ですから、ロシアの大男から見ればちっちゃな人だったんですけど、それは頑張ったんですよ。で、樺太の南を取ったりね、いろいろして、それから、 朝鮮の利権とかですね、それから満州の利権、これは利権が取るからいけないじゃないかってアホなこと言ってる人いるんですけども、そこの利権を日本が持ってないと、ロシアがもうとにかく、朝鮮に真ん中に鉄道を通して、今のプサンですね、朝鮮の南の端にロシアの軍港を作るつもりだったんですから。それも計画してたんですから。それも日本が危なくてしょうがないんですよ。それで、おまけにロシアは日本を占領して皆殺しにしてやろうぐらい思ってたんですね。嘘だと思う人がいるんですけど、違うんですよ。ロシアがシベリアを、もともとシベリアってロシアの領土じゃないですからね。ウラル山脈よりか西ですから、東に来た時はね、とにかく皆殺しなんですよ。兵隊がバーッと来て、軍隊が来てですね、例えば2万ぐらいの都市を囲んで、その都市に住んでいる男はもちろん女子供を含めて全滅、全部殺しちゃうんですよ。そういう国でしたからね。だからそれはもう守るの大変なんですよ。日本のね、よく日本を馬鹿にした方がいいっていうのがもう確信がある人がいてですね。左翼なんかそうなんですけど。戦争しなくてよかったじゃないかって。いや、そんな、したらみんな死んでます。日露戦争で亡くなった6万ぐらいの兵隊さん、ね、将校さんも本当に感謝ですよ。それを背負って、小村寿太郎が頑張った。ところがそこに、朝日新聞が出てきて、朝日新聞じゃないや、朝日ゴーグルが出てきてですね、勝ったのに弱腰だ。確かにね、賠償金取れなかったんですよ。戦争ってのは必ず勝った方が賠償金取れるんですけど、取れなかった。賠償金のことを持ち出して頑張ったら、ロシアがもう一回攻めてきたらもう終わりなんですよ。だけどそれを朝日がガンガンガンガン書いて、日本人の心の朝日ゴーグルを日本人のこう目に、朝日ゴーグルがなければね、あの時。日本人はもうこれ以上戦ったらダメだってことは分かったの。実はある程度分かってたんですよ。これで日本人はね、日本人の普通の人は本当に頑張ったんですよ。もちろん203高地、ね、それから方天海戦、日本海海戦ばかりじゃないんですよ。ロシアの捕虜が次から次から日本に来るでしょ、捕虜が。ロシアが負けましたから。それをね、迎え入れた愛媛の松山市なんていうのは本当に立派だったんですよ。市民挙げて捕虜をきちっと待遇したんですよ。それは大変ですよ。今移民がね、あれって川口市がどうだなんて言ってるけども。何しろ荒くれ男のロシアの兵隊で、しかも戦争に負けて捕虜になった人たちをね、グーするってのは本当に大変なんですよ。それちゃんとやった。上から下までちゃんとやったの。日本のために。この日本のために兵隊さんも死に、軍隊も死に、捕虜収容所があるところの住民、日本人はものすごく頑張ってやった。そして国際的にも日本は野蛮な国じゃないってことになったんですよ。これが残ってたらね、その後の日本の態度も変わってくるし、ヨーロッパや他の国の日本に対する印象も変わってくるし、それから、さらにね、戦争に結びつくことはなかったと私は思うんですよ。まあ、その後、国際連盟脱退とか大東亜戦争の開始時点での、この朝日新聞、朝日新聞じゃない、朝日ゴーグルの挙動がね、310万人を亡くした大東亜戦争に結びついちゃったんですよ。やがて日本の戦争が正しく評価されるときに必ずそうなると思います。それで日本人は朝日ゴーグルをはめて日露戦争を見るもんですから、小村寿太郎の家を襲いですね、一番の功労者ですよ、小村寿太郎。日本を救った功労者の一人です。伊藤博文とかの偉い人、乃木大将とかいますけど。もちろん日本人全体、松山市の人たち、みんなそうですけど。小村寿太郎の家を襲うって一体何だと。まあ、今度の、兵庫の斎藤知事と似てますよね。ゴーグルをかけられちゃいますから。ねえ、それで日比谷焼き打ち事件っていうのを起こしたんですよ。日比谷公園の焼き打ち事件を、東京ですからね。皇居の横ですから。それを日本人が襲って焼き打ちしたんですよ。これをヨーロッパの記者が見たんです。で、やっぱり日本は野蛮な国だ、危険な国だっていう報道をどんどんしたの。それはその通りなんですよ。だって、日比谷焼き打ち事件に参加した日本人は朝日ゴーグルをかけてたんですよ。だから間違っちゃった。だからね、あれだけ命をかけて戦って日本を守ったね。僕は兵隊さんとかに もう申し訳ないと思ってるんですよ。ええ。それから続いて、ちょっと間が空きますけどね。まあその間中国との関係なんかで、朝日ゴーグルがどんな風になったかっていうのはちょっとここでは割愛します。もう少し細かくやるときは細かくやりたいと思いますがね。少し飛んで国際連盟脱退。まあ、日本は国際連盟の主要なメンバーだったんですよ。第一次世界大戦で日本は連合軍側に入ってですね、ドイツと戦いました。ドイツがその頃は中国の山東省に領地を持ってるし、太平洋の島はかなりドイツが多かったんですよ。それを全部日本が取りました。したがって戦勝国ですからね。アメリカとかイギリスとかフランス、日本と、まあ、主要国がですね、その時に国際連盟を作ったわけです。その主要国の一つになりました。日本政府は立派だったんですよ。この時に人種差別撤廃条約というのを、牧野っていう前の外相とですね、有名な西園寺金物が、代表団になって、パリの講和条約に行って、ね、断固、我々は黄色人種ですからね。あと全部白色ですから。いや、白色でちょっとごまかしてるのも言いましたけど、まあ、黄色人種を堂々と言ったのは日本だけなんです。人種差別撤廃条約。これを1919年かな、パリ講和条約で提出した。ね、立派な態度ですよ。ええー、それで、日本は少しずつ少しずつね、国際社会で認められてた。それで国際連盟でも中心的役割を果たしていた。しかしちょっとこじれて、1930年代の初めにね、国際連盟を脱退することになります。この国際連盟脱退で日本は完全に孤立し、大東亜戦争への道を歩むんですけど、その時の朝日新聞の記事を見てくださいよ。まさに朝日ゴーグル。もう日本人が、もう国際社会のいろんな議論を全く見えないようにしたんです。全く見えないようにしました。そしてこの間ですね、日本の新聞の販売部数は大きく変化しました。この国際連盟脱退の時を経て変化したんですよ。それまで朝日は、朝日毎日読売の3新聞のうち一番下だったんです。一番上が毎日販売数ですね。それから読売、それから朝日だったんです。ところが国際連盟脱退を生やしに生やし、日本人の心を、このなんちゅうかな、戦争へ戦争へ、戦うべしだ、ふざけんじゃないってやってですね、日本人の列上ですね、列上ってのは列島の列に、上の上って書くんですけどね、立身弁の上って書くんですけど、列上ってのが人間にあるんですよ。その列上を刺激するんです。こういう時は朝日新聞ですね。それで国際的な陰謀を、なんとか許すなとか言ってやってですね、そうだそうだって国民が言って、それで国際連盟脱退が終わった後、もう戦争に一途に走っていくんですけど、その時の販売部数が朝日が3位から1位になり、まあ、読売は2位のまま、それ毎日が少し国際連盟脱退はどうかなと。やっぱり国際連盟なんか脱退して日本が孤立すると戦争になるんじゃないか。だからやっぱりここはね、やっぱり国際連盟の枠内で活動した方がいいんじゃないかと。まあ、いうような主張をした毎日が、やっぱり冷静な論評でしたから落ちてですね。1位朝日、2位読売、3位毎日となってしまったんですよ。これで朝日は、ああ、これはね、日本人の列上を刺激したら儲かるっていう確信を得るわけです。これはマスコミ学でそういうことをよく論じてしていますから、いろいろその国際連盟脱退当時のね、各新聞のゴーグルの色、それをね、よーく勉強しますと、朝日がここでね、この新聞の一番大切なことはゴーグルなんだと。真実じゃないんだと。真実を国民に知らせる必要ないんだと。ゴーグルでいけるんだと。その方が儲かるんだ。今度の兵庫の斉藤知事の報道も、朝日はゴーグルを酷使したと。まあいうことですね。まあちょっとこれで終わりましたんで。あとまた、次にやりたいと思います。いやーもう悪いゴーグルが日本にありましたね、本当に。